皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は向こう岸まで泳ぎ切るというお話です。歴史の転換点ってのは本当に恐ろしくてですね、二度と元に戻らないってことはよくあるんですね。100年前はそうですよね、あの1910年代から始まりました、様々な混乱がですね、1910年代の後半になってきますと世界戦争とか、あるいはあれですね、ロシア革命になってきますね。第一次世界大戦もあれ、二次大戦起きるまではグレートウォーと言われてるんですね。大戦争と言われてるんですね。大戦争と大恐慌が来るわけ、第二次大戦の前にですね。で、グレートウォーとグレートディプレッションがあって、で、二次大戦にこう突入していくわけですが、一次大戦の時なんてヨーロッパ、ものすごい数の戦死者が出るんですね。で、決してなんか時代は元に戻らなくなるということになるわけで、ですから、こう、なんとなく、のんびりと暮らしているようでもですね、ある日突然、こう、船が岸壁から離れることがあるんですね。もう元に戻らないっていうことがあるわけです。で、それはまあ戦争もそうだし、天変地異もそうだし、あとまあいろんな社会的な変化ですね。まあ憲法が変わるとか、明治維新みたいな形で政治が変わるとか、いうこともありますし、まあ企業でしたらその経営者が全然変わっちゃうとかね、仕事の内容が大きく変わるとかですね。まあそういうことを含めて、その大きく変わって元に戻らなくなるってことがあるわけでありますね。今、例えばこの、ウイルスで世界中が大騒ぎでありますが、果たしてこれは元に戻るのかどうか。このあたりの見極めが最初にまず重要なんですね。黙って寝てれば元に戻れるというふうに考えるのか、あるいは先に行かなきゃいけないかっていうことですね。まあ人間の体自身はですね、それは元に戻るんでしょうね。病気でありますから、まあ、運悪くなくなっちゃえば、まあ、それっきりになりますが、まあ、亡くならさえしなければですね、まあ、体のことでありますから、まあ、それは元に戻るんで、よかったねって話になると思いますが、果たして、この経済、政治全体が、ウイルス以前の状態に戻るかどうかですよね。すなわち、この政治に対する信頼の欠如、あるいはその、改めてこのグローバル社会の虚弱性、それから、やっぱりこう、衛生の問題、さらにはその医療に対するこの問題、そういう問題が吹き出してきますから、元には多分戻らないんだろうと思うんですね。で、すでにもうこんな以前からですね、中国では去年はその中国人民元のデフォルトだけでも2兆6000億円でしたっけ？香港は革命が始まってるわけでありますし、まあもともとそのものすごい危機になってきたわけで、これ致命傷になったわけですよね。共産党にとってみると、そうするとまあ、元にはなかなか戻らないですね。だからそれこそ本当に今の中国見てると、文化大革命の時のヒステリーみたいになってきてますよね。本当なんか私が小学生の頃だな、文化大革命って。当然当時はネットなんかありませんから、詳しい様子わからないんですけども、後に写真とかなんかどんどん出てくるんですね。こんな悲惨なことやってたのか。あるいは、こんな風に中国人が気が狂ったように熱狂的になんかやってんのかっていうのは、もう驚いた覚えがありまして、まあ今でもそういうね、写真集とは結構残ってますけども、まあものすごい被害が出たんですね。集団ヒステリーですよね。なんかああいう風になり始めてんだよね、武漢なんてですね。あれだから、要するに武漢って1ヶ月前から死者が出始めて1ヶ月でこの大騒ぎでしょ？死者が公表されてから1ヶ月で超えですよね。だからその前からと2ヶ月でこういう状態なんだから、これ他の町もあと来月になったらどうなるかですよね。日本も含めて他の町、武漢からさらに感染広がったところが、来月あたりどうなってるかっていうのは、すごくやはり恐ろしい部分がありますよね。で、そうなった時ですね、要するにこの大変だ大変だって話、はまあそれは大変なんでしょうけども、どこ行くかですよね。元に戻るか前に進むかですよね。要するに元に戻ろうとすると、 まあ今ある体制を守り、それから今の状況を続けることに救急とすると、そうするともう逃げることはできないし、何も行動することもできないし、ただひたすら、じっと待ってるっていうぐらいのもんですよね。で、あとは片付けをする程度で、しかしなんか先に行くっていうと、もうパッともう住む場所も変えちゃう、仕事も変えちゃう、価値観も変えちゃう、生き方も変えるということになるわけで、私はやっぱりこれはもう大きな大きな時代の転換で、もう向こう岸に渡らなきゃいけないという時は来てると思うんですね。今ちょうど4000億匹のバッタがですね、なんかあのインドか中国の方に来て、近づいても、インドに来ても中国に来ては近づいてますよね。だから国境まで来たって言ってたかな、で、いわゆる渡りバッタってやつですね、あれ。あれ、前からアフリカでよく出るやつですよね。で、なんか調べたらヨーロッパにも来たことあるんですって、あれ。ものすごいんですよね。で、あのバッタですけども、1日150キロぐらい飛ぶと、2000メートルだから6000フィートぐらいの高さ飛ぶんですね。だから、プロペラ機ぐらいの高さ平気で飛ぶんですよ。小型のプロペラ機ぐらいの高さは平気で飛ぶんですね。で、風に乗るんだって言うんですよ。だから風のスピードと同じぐらいで来ると。だからあれ羽広げてですね、風に浮かぶんですね。これで飛んでくるわけですね。だから風と共に来て、でもやっぱり高い山があると、それは越せないと。だから高い山から向こうに行かないんだけど、その手前までは来るということでありますから。いや、もうそれはインド西北部から中国国境まで来たってことは、その高さまで行けるようなバッタなんですね、あれね。すごいですよね。だからやっぱなんかこう自然と恐ろしいもんで、ありえないようなことが、まあ次々とこう起こるわけですね。そうすると、もうなんか元に戻れないってことになると、例えばオーストラリアもそうですよね。あれものすごい火災でしたね。信じられないような火災で、そこに今度は、あれでしょう、洪水も来たと。それから地球温暖化の被害は前々からあちこち広がってますし、要するにこう元に戻れない状況っていうのはあちこちありますよね。それから金融なんかもっとそうですよね。とてつもなく負債が積み上がって、政府でも民間でも個人でもね。で、金融緩和と称しても中央銀行も金出しまくったと。それでもダメだと。全部おじゃんじゃないですか。一旦これですね。その晩ご破産にしないと。プラスとマイナス、債権債務をこれご破産にしないとやっていけませんよね。で、債権債務をご破産にするこの政治ってのは大変ですよね。損も得もないんだという話をしてご破産にするわけですから、そら得したっていう方が大変だけども、得したってのはせいぜい世界の 1% もいないんでしょ。ね、1% もいないから、その持ってる金吐き出させて分けると。でもそれやったって、実は全体としてはまだ大赤字なんですよ。要するに、単なるゼロサムゲームじゃありませんから、負債とともに、資産を増やしたんで、で、だから資産と負債両立てになってますから、それで資産の価格が暴落してるわけだから、どこにも負債だけ残るわけね。で、この最後の負債を、だからどうするかっていうと、まあ、なかったことにするとか、なんかしなければいけないわけで、そうすると今までの約束全部保護になるわけですね。まあ、言ってみれば、歴史を一旦リセットするわけですね。なんて言いますかね、こう、お金の計算、金融の計算っていうのは、時間の関数なんですね。時間の関数だから、まあ、10年債とか20年債って話は、10年後、20年後の満期に返済するって話だし、それから株だってですね、将来のこの収益を手元に戻した時にいくらって話になってますから、株がいくらって話だから、必ず時間の関数で、まあ、時間は淡々といつも続いていくっていうふうに考えるわけですよ。時間が止まるって考えはないんだね。時計が止まるっていうのは、例えば休日はそうだね。休日はその日だけ時計止まってるわけですね。まあ、なんて言いますか、サッカーのですね、タイムみたいなもんでですね、その間は時計動かないわけよ。だから、ね、遊んでてもいいと、遊んでるっていうかね、球は動かないわけで。で、タイム終わればまた球が起き出すということですから、まあ、金融もそういうもんなんですね。ただ、それはそのタイムはタイムだから、また試合再開するんだけども、ここでもう終わりっていうことがこれ、あり得るんですよね。それするしかないよね。例えばアメリカの大統領選挙は、バーニー・サンダースがすごい勢いがありますよね。トランプ対サンダースじゃないの、この秋は。トランプは私はすごいなと思うのは、全部1期目でほぼ達成でしょう。 私はトランプの言ってる政策は2期目で全部達成かと思ったら、ほぼ1期目で達成なんじゃないです？中東はもうほぼこれで決まりだよね。アメリカ撤退ですよね。っていうのはだってもうこれ最終戦争でもうほぼ決着見えちゃってて、ロシアとイランとシリアの勝ちですよね。トルコももう無理だよね。そしたらあと、まあ、イスラエルもダメで、そしたらあと追い出されるだけですよね。で、韓国はもう3月末で、基地の従業員はもう終わりでしょ。4月以降給料出さないって言ってますから、基地の従業員は。だから、韓国の基地は終わりで、で、日本の方もですね、中東で、ね、アメリカの、まあ、船とかなんかにですね、ミサイル食らって吹き飛んじゃえばですね、たまげて逃げ帰りますよ、米軍は。パールハーバーの反対になりますよ。勝ち戦の時はですね、なんかやられてるとですね、やってやり返してやろうと思うんですけども、負け戦の時って大きくやられるとですね、たまげて逃げ帰っちゃうんですよ。これが兵隊ですわな。負け戦の時に大敗期するとそこで終わっちゃうんですよ。だから中東の最終戦争ってのはそういうことだから、まあ、トランプの言ってる米軍の撤退、戦争屋の解体は、まあもう一期目で完了でしょう。だからドルの戻すことはこれ中国終わりだよね、これでね。中国経済もいよいよこれで、もう本当に終わりですわね。外共倒れしますよね、アメリカとね。だから既得権益も何もウォール街も全部破産ですよ、これ。いくら金出したって足りやしませんわね。そのうちこれ、みんな今あんま考えてますよね。感染は4月で終わりだとか習近平言ってますよね。終わるどこじゃないと思うんですよ。あれを全く隠してんだと思うんですね。武漢の状況だってなんだって隠してるから。それからやっぱり本当にですね、1ヶ月ずれてますよね。武漢と他の町、日本も。1ヶ月のずれが恐ろしくて、あと1ヶ月経った時に武漢みたいになる可能性はありますよね。そうなった時にそれは全部その今の楽観論って吹き飛ぶじゃないですか。そうした場合に総売りですよね。全部投げ売りになってきますよね。例えばその武漢でね、こう検疫になっちゃって家閉じ込められてね、100元札をですね、何十センチも積み上げてですね、一枚一枚その、紙飛行機にして窓から飛ばしてると言いましたね。あるいはお札そのもの窓から撒いちゃってる人もいましたね。ああいう風なんですよ。金あったって死ぬとき死ぬんですよ。なんかそういうなんか最後の投げ売りが私来るようだと思うんですよ。中東の大戦争と、それからこのウイルスの見通しの甘さですよね。少なくともこのあたり、まあそれに限るとは言いませんが、少なくともこのあたりは今私見てて来るような感じがするんですね。みんな楽観論にかけてますもんね。でもそうなるともういよいよドル終わりで、で、それはトランプの政策通りですよね。銀行も終わりで、で勝手にしろと。そうしたらやっぱり債権もですね、なくなるんじゃないですか。債権債務そのものもなんかなくなるっていうか、もう時を刻まなくなるっていうかね、その金融の時計はね、だからこう、利子がこう、なんか生まれていかないんですよ。利子って時間の関数でしょ？だから利子が生まれていかなくなるんだな。そういうことってありえますよね。誰も利子の計算しなくなる。もう終わっちゃってるから。そうすると、やっぱり、まあ大体この、だから今言ったね、この、韓国の、あれじゃない、中国のウイルスとですね、中東の最終戦争で、ほぼこれで全部終わりですよね。金融は。だからトランプの政策は、いや、これはもう一期目で完了ですよね。すごいよね。一期目で4年でほぼこれ完了でしょ？もう、そうすると、まあ私4年後だと思ってたんだけど、次はどうしようかって言ったら、まあ社会主義で立て直しだと。まあすんなりいくかどうかわかりませんけどね。まあやっぱりこの民主的社会主義で、もう一回社会を立て直していこう。21世紀らしいものにしようという人たちが台頭して大統領を出すことは、非常に合理的ですよね。だからトランプが負けるんじゃないですよ。トランプは完了しちゃうわけ、一期目で。トランプ革命一期目で完了で、もう4年繰り上げて、サンダースというか、左派にバトンタッチっていう可能性は大いにあると思うんですよね。そうなると、もう本当にですね、向こう岸に泳ぎ切るということ以外、表現の主張がなくなると思いますよね。今までのこの世界からもう、元に戻れなくなってくるから、今までの世界に戻れないから、前に向かって泳いでって、向こう岸まで泳ぎ切るしかないですよね。かつて、ソビエトが崩壊しましたね、1991年に。 あの時にいろんな文明学者たちが言ってたんですね。これは重大なことになる。冷戦の崩壊というのは重大なことであって、50年ぐらいは混乱が止まらないし、もしかしたらそれを超えても混乱は止まらないかもしれない。そう言ってましたよね。ちょうど日本がバブルのピークだったんですけども、あの頃、本当にそういう声がですね、文明学者の間で聞こえてましたよ。冷戦の崩壊というのはただ事ではないと。少なくとも50年は、混乱が続く。それでも済まないかもしれない。ですからまだ30年しか経ってませんよね。で、ここまで来て、だから30年後に、じゃあ、アメリカが崩壊した。で、アメリカを崩壊させたのは、冷戦崩壊で一旦敗れたはずのロシアなんですよ。一旦敗れたはずのロシアがですね、立ち直ってきて、特に軍事的に立ち直って、外交で立ち直ってですね、それでアメリカを滅ぼした。いや、なんで立ち直ったかっていうと、ロシアに住んでいるからですよね。何かしたからっていうよりも、ロシアという土地にずっと住み続けてる。この地政学的な地位がロシアをして今の地位に荒らしめてるわけで、プーチンはそのことよくわかってるんでしょう。だから絶対こう侵略、昔見たら膨張主義に出てきませんよね。帝政ロシアやソビエトみたいな、侵略主義には絶対出てかない。自分たちを守る。逆にそれが外交の力と軍事の力を高めてるんですね。安心感高めてるんですね。だからもうそれって本当に冷戦の時代と全く違いますよね。冷戦の時代というのはその相張り合う時代ですから。相張り合うってことはなくなるっていうことで、まあそれがこの経済的な意味で中国の終わりだし、軍事的な意味でアメリカの終わりだし、まあそれがその今、30年後に冷戦崩壊から30年で実現しようとしてる。これから20年先ってことになると、まだ50年続くとすればですよ。この先に見えるものっていうのは、社会全体がやっぱり出す国民国家になるってことですよね。国民国家ってのは権力集中させますから、経済にしろ、それから安全保障に、戦争にしろですね、どうしても膨張的になりがちです。経営者なんかでもね、オーナー経営者って結構自分でやりたい方でやるでしょう。ああいう風になりやすいんですね。だから、やっぱりなんていうかな、そういう独善的な運営、政治でも経済でもいうものは、これから20年ほとんど不可能になっていくんでしょうね。そういうなんか威勢のいいリーダーもまああんまりいないしですね。それから社会の組織がますます分権化していくし、ブロックチェーンみたいなのも出てきますから、権力の集中による横暴っていうことは、ますます難しくなってきますよね。そうすると権力がもう、ある意味ではその、見えなくなってきますよね。織り込まれちゃって、こう見えなくなってくる、インビジブルな権力になってきますよね。それはやっぱりもう、なんて言いますかね、冷戦の時のような、ものすごい権力が出てきて、国家を何千万人を率いた、何億人率いたって時代の正反対だと思いますよね。で、その中でなんか新しいインフラも作られていくというふうに考えると、まあ、だからこの今、我々が泳いでるこの海峡と申しますが、時代の、断層と言いますか、渡ってる断層っていうのはですね、かなり大きなもので、本格的なもので、だから社会あらゆる面において、やっぱこれを泳ぎ切るしか方法がないんだろうと思うんですね。で、国民国家の解体という非常に歴史的なことがありますから、まあ、イギリスの EU が出るのもそうでありますが、今度イギリス自身が割れていくわけで、やっぱりまずみんなどこを拠点にするかということを一つ決めなきゃいけませんよね。これってその昔の国鉄分割民営化と同じで、国鉄一つの会社に入った人たちが次どこの JR でね、どの JR で生きていこうかって決めるのと同じで、あるいはその日本の15世紀のですね、応仁の乱で、都を追われた貴族がどこに落ち延びていくのかってと同じ話で、まあ自分が拠点とする場所を自分で選ばないといけませんよね。で、それを決めたら、あとは、まあ大体方程式はあまり、難しくなくて、まあ金融にしろ、社会保障にしろ、まあブロックチェーンみたいなのもありますし、AI もありますし、それからもうあんまりそういう管理に人手がいらなくなってきますから、まあ特産物を作りながら、ベーシックインカムでもやってですね、やっぱり社会貢献を大事にして、人々が社会を作っていくという、大きなフレームワークの中でできるし、まあそこにはいろんなイノベーション入ってきて、まあ微生物なんかもそうでしょうし、あとは量子科学なんかも結構入ってくるんじゃないですかね。さらにはナノテクみたいなもんですよね。こういうのもだいぶ入ってきて、だから我々の生活水準というのは、やっぱ向上するんでしょうね。問題あるものはどうせ排除されていくでしょうから。まあそうやって、 と今度やっぱ人々の価値観もですね、やっぱ生死の境目最近超えようとしてますよね。瞑想だとかみんなごく普通にやるしですね、生き死にっていうこともあんまりこうなんか境目がよくわかんないような雰囲気になってきましたよね。そうするとやっぱり大宇宙ってものは目の前にみんな見えてるわけで、やっぱそういうものが大宇宙の中に我々は住んでるんだっていう価値観が当たり前に広がっていくんだろうと思うんですね。やっぱそれって今と全然違う社会ですから、やっぱそこに向けて泳ぎ切らないといけないですね。もうなんか元には戻れない、前に向かって泳ぎ切るしか方法がないというところに来たんじゃないかなと、まあそんな風に思っておりますというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、向こう岸まで泳ぎ切るということをお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。